どうも、にぼしわしわしです。女本話その48でございます。この番組はにぼしわしのいわしが読んだ本の感想を主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません、その鬱憤は、タンスとかを耐震にのなんかこう補助とかいっぱいつけるなどして発散してください。すっきりしますからね。はい、というわけで今日はですね、ちょっと詐欺しましたけどもあげますとか言って2週ぐらい遅れてしまいましたけれども、成瀬は天下を取りに行くという本を読みました。宮島美奈先生の本です。もう帯にね、あのそうそうたるメンバーのね名前が書かれておりまして、もちろん、マッソネキ、カノネキも書かれてて、成瀬になりたくてなれなかった、だから芸人になったって。成瀬やけどな旗から見ると成瀬な気がするけどなとは思いましたけど、はい、あのすごいもうまっすぐで、あ、自分がどこかであの落としてきたものをまだ持ってる人っていう感じの本でした。はい、この、まあ、小説なんですけれども、ストーリーはですね、西部の大津ショッピングセンターが、まあ、舞台というか、まあ、滋賀県が舞台ですね。で、高校生の成瀬はですね、この西武大津ショッピングセンターが閉店してしまうというのをですね、あの聞きつけまして、この夏を西武に捧げようと思うと言い出しましたと。でそれは、友達にね、島崎という友達に、幼なじみに言い出したんですけど、まあ、この成瀬というのがですね、自分のしたいことをまっすぐしに行く、他人の目とか、世間体とか気にせずにまっすぐしに行くという人間で、かといって別にその努力を怠らないというか、それをするために努力を怠らない、毎日毎日頑張るとかっていう感じの主人公で、本当にまっすぐのなんか青空が似合う感じの登場人、主人公ですね。はい、最高です。はい、でまあ、この成瀬を取り巻いたりとか、この滋賀県を取り巻いた話がですね、なんかこうずっとこう書いてて書かれてありまして、で成瀬みたいに行きたかった人だったりとか、まあ、成瀬のことをいいと思っている人だったりとか、まあ、そんな感じで物語は進んでいきまして、最終的にはこの成瀬自身も、なんていうのかな、なんかそのちょっとその友達との関係でペースを崩してしまう時期があったりして、成瀬もやっとそこに来たかという感じのシーンとかもあったりして、もう結構そのページをめくる手が止まらなくて、ずっと面白くて一気に読んでしまいました。面白かったです。はい、なんかそうですね、まあみんなもこういう成瀬みたいなことが時期があったと思うんですよ。自分がまっすぐこれをしたいって思う時期でも、世間体だったりとか友達の意見だったりとか親の意見だったりとかして、社会を学んでいって、どこかでこうちょっと何やろな、やめてきたこととか、やめようと思ったりとか、自分のやりたいことやらなかったりとかする時期が来ると思うんですけど、成瀬はそれがなくてもずっとそのまま突っ走ったっていう感じなんですよね。で私も明確に成瀬だったなっていう時期がありまして、高校で成瀬ではないです。保育園ぐらいの時に竹馬やってて、多分孵化するってとかでも書いたんですけど、竹馬やってて、その手で持ってるなんかグリップみたいなところが、シール巻かれてるとグリップみたいなところがあるじゃないですか。でそのちょっと下、ギリギリ下までその足乗せるところ上げれるんですよ。でそこに乗って竹馬を乗って、でそのグリップを普通に握れへんから、上から掴むみたいな感じで掴んで竹馬をしたいっていう目標があって、でもう結構大人とか先生とかにはほんまに半分キレられて、もう危ないからやめてくれと言われてるし、その他の保育園児とかからは好奇の目で見られてるんですけど、私はそれをすることがなんて言うんですかね、使命ぐらいの感じで思ってて、その竹馬を、でそれで街を歩かしてくれって親に懇願したりとかしてました。結局歩かしてはくれなかったんですけど、とか、あとまあ小学校上がってもですね、その感じはずっと続いてて、なんかそうか、あ、面白く 朝礼台から飛び降りたいっていうなんかあって、で みんなでやってたんですよ、それは。でもでその面白いジャンプをするみたいな感じでやってて、で面白いジャンプを一定数し終わった後にそれに飽きて早くジャンプしたいってなって、でそのジャンプ朝礼台に駆け上ってジャンプして降りてジャンプして降りてみたいなのをもうほんまハイパースピードでやり続けてたら、その私が飛んでパーンって上空に飛んだ瞬間、下向いたら下に着地点に男の子がいて、同級生ので、あーって言ってそのまま同級生の子の上に着地して、で私が骨折するという事件というかがあったりとかして、でまああとはあれですね、全教科オール5取りたいとか、あと全部の授業全部手挙げてたりとかそのしてたんですよ。でまあ小学校高学年ぐらいになるとですね、やっぱりみんな自我も芽生えてくるし、悔しいとか妬みそねみとかも芽生えてくると思うんですけど、あの完全にその私がやってることというのはですね、和を乱す行為というか、まあその本来はね、全部手挙げたいとなっても他の人にも譲ってあげないととかってあるから譲るんですけど、そんなことお構いなしなんで、私は全部手挙げて全部答えたいんだっていう気持ちがあったりするもんで、でそれをやっぱりよく思わない女子グループができましてですね、あのバッチリいじめがあったという感じですね。もう、まあ、今考察するにおそらくそのなんか妬みだったりとかそういうものもあるだろうし、私があまりにも輪から外れてたから鬱陶しく思ったっていうのもあると思うんですけど、まあそこでですね、なんか私も折れちゃった部分があって、私のやることで他人がいい思いしないとか、私がその楽しいと思ってはつらつにやることが他人はいい思いしないこともあるんだっていうことに気づきまして、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、そのだからまあ言ったら朝礼台飛び降りたりとかしてたやつもなんかなんなんあの子みたいな思われてたみたいですしまあそりゃそうなんですけど、でそこからまあその割となんて言うんでしょうね、やるからにはやるみたいな性格やったんで、何事にもこうめっちゃ練習して朝から晩まで練習してみたいな感じでやったりとか、めっちゃ勉強してとかってやったりしてたんで、ほんまにそのちゃんと標的になって、半分ライフみたいな感じのことがあったんですけど、でもそれもなんかその私だけじゃなくて何人かこうぐるぐるぐるぐるターゲット変わるような感じのいじめだったんで、まあまあまあなんかそこで私はすごくこう自分がまっすぐ生きることっていうのはあんまり良くないこともあるんだっていう風に学びまして、だからそこからは結構その人と人とのつながりみたいな勉強することが、本読んだりとかすることが多くなり、でそうですね、で中学部活に打ち込み、高校でその人の輪を乱すような行動はしたらあかんって信じて疑わないまま大人、まあ、高校生までなったのに、そこであの完全に輪を乱す人間が現れたのが煮干しですね。でそこであこんな自由に生きていいんやってちょっと救われた部分があって、でまあそいつとそれ以外の何人かと、まあ、もう高校生なんであれなんですけど、その輪を乱す行為ばっかりしてて、でそこからお笑いに至ったという感じなんで、なんか結論そのやっぱ小学校の時の経験っていうのはすごい良かったなとは思うんですけど、あの 今となっては、まあ、当時はすごく辛かったですけど、まあまあまあ今となってはすごいいい経験したなっていう気持ちにはなるんですけど、なんかこの成瀬の天下の鶏肉を読んでめちゃくちゃそれを思い出して、私も確かにこんな感じやった時あるぞと思って、なんでどこでそれ失ったんやって思って、でこうなりたいとかもなんか今ならそのこういう生き方ってすごい素敵やな、かっこいいなって思うけど、当時はやっぱこういう生き方をかっこいいと思えなかったんで、いじめられた経験があったんで、うん、 まあ、一緒、まあ、スケールは違いますけどね、絶対ナルセとスケールは違いますし、私のやってたことはもっとちっぽけだなとは思うんですけど、でもどこかでみんなが多分ナルセみたいな部分があって、その部分をまあ私が どこかに捨ててしまったのが、おそらく小学校の時のそういう経験があったからっていうのがあって、いやかなりなんか思い出しましたし、その今となってはナルセみたいに生きようってすごく思いましたね。なんかみんなもっと自由になるせみたいに生きていいのではと思いました。まああと、うん、まあこれはあれですけど、すごい周りにも恵まれた環境にいてたんだろうなっていう感じもしましたね、うん、いいことやなって思いましたよし、まあ、周りをそういう風に作り上げたのかもしれへんなと思いました。なるせは私は多分屈してしまいましたけど、途中でナルセは多分、ナルセももしかしたらそういう経験があるけど、そこを屈さずに自分の道を信じていったから、結論転嫁を取りに行く道をまだ進んでいってるんじゃないかなと思います、はい、いやちょっと読んでほしいな、皆さんにも読んでいただいてですね、コメントください。これはちょっと絵本見っけたでって感じです、はい、悩んでる子とかにも指南書にもなるし、その自分の大事やったなって思ってたところを思い出すいい機会にもなるし、すごくすごくいいなっていう本でした。すごくいいなという本です、はい。というわけで、来週はですね、嫌われる勇気を急にやりますので、もしよかったら読んでいただいてたら面白いかなと思いますので、よろしくお願いいたします。コメントや、読んでほしい本などリクエストお待ちしております。以上、にぼしわしわしの女本話でございました。ありがとうございました。